最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年6月11日木曜日、皆さんいかがお過ごしですか？さて、6月11日は傘の日なんだそうです。この日が暦の上で梅雨入りを表す入梅になることが多いことから制定されたんですって。確かに最近だんだんジメジメしてきましたよね。傘って昔ながらのシンプルな道具ですけど、最近はワンタッチで開閉できたり、ものすごく軽かったり、 UV カット率が 99.9% だったり、テクノロジーの進化を感じるアイテムの一つでもありますよね。私も機能的な傘、ついつい探しちゃいます。さて、今日のポッドキャストでは、まず私たちの生活に関わるニュース、デジタル教科書や金融の話題から、そして後半はアップルとマイクロソフトから発表された開発者のための新しいツールについて詳しく見ていきたいと思います。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは教育に関する大きなニュースです。デジタル教科書めぐり改正法が成立という話題です。6月10日の参議院本会議で、デジタル教科書を正式な教科書として位置づける改正学校教育法が可決・成立しました。これはかなり大きな変化ですよ。本格的な導入は、次の学習指導要領が小学校で全面実施される2030年度からを見込んでいるそうです。これまでもデジタル版の教科書はありましたが、あくまで教科書代替教材という位置づけ、紙の教科書をデジタル化したものという扱いに限られていました。でも今回の法改正で正式な教科書になることで、まず無償配布の対象になります。これは大きいですよね。さらに紙の教科書に載っている QR コードのリンク先の内容なども教科書検定の対象になるので、コンテンツの質がしっかり担保されるようになります。このデジタル化によって、音声や動画を活用しやすくなって、子どもたち一人一人の興味に合わせた主体的な学びが期待されています。文字を大きくしたり、音声で読み上げたりする機能は、学習に困難を抱える子どもたちにとっても大きな助けになりそうですよね。一方で、心配な点も指摘されています。やっぱり視力や集中力の低下といった健康面への影響ですね。この点について文部科学省は、紙とデジタルそれぞれの良さを組み合わせるべきだとしていて、手を動かしてノートを取ることは引き続き重要という見解を示しています。今後、各地の教育委員会は、紙だけ、完全デジタル、両方を併用するハイブリッドの3つの選択肢から選ぶことになるそうですが、記事によるとハイブリッド形式が主流になりそうとのことです。文科省は2026年度内に教科ごとの使い方などを示したガイドラインを出す予定だそうなので、今後の動向に注目です。
続いては、私たちの暮らしに直結するお金の話です。利上げ降参、住宅ローンの金利はというニュース。日本銀行が来週15日から開かれる金融政策決定会合で、政策金利を現在の 0.75% から 1.0% へ引き上げる、つまり利上げに踏み切る可能性が非常に高まっているという内容です。もし 1.0% になれば、なんと31年ぶりの高水準だそうですよ。なぜそんなに確実視されているのかというと、きっかけは日銀の植田和男総裁の発言です。3日の講演で、利上げの是非をしっかり議論しますと発言したことで、市場ではこれは利上げに前向きだという受け止めが広がったんですね。これが去年の利上げ前の発言とよく似ていることもあって、市場の9割以上が利上げを織り込んでいる状況だそうです。利上げのメリットとしては、物価の上昇を抑える効果が期待できること、そして銀行預金の利息が上がること。デメリットとしては、企業がお金を借りにくくなって経済が冷え込む可能性や、そして私たちにとって一番身近な住宅ローンの金利が上がることです。日銀の最大の狙いは、やはり物価の抑制です。
ある民間の調査では、2026年の値上げは最大で2万品目に達するかもしれないと予測されているそうなので、この物価高を何とかしたいという思いが強いんですね。住宅ローンを抱えている方にとってはちょっとドキドキするニュースかもしれません。
そんな重要な金融政策決定会合を前に、少し心配なニュースが入ってきました。日銀総裁が入院、2週間程度見込みというニュースです。先ほどお話しした日銀の植田総裁が肝嚢胞感染症の治療のために入院したと発表されました。入院期間は2週間程度の見込みだそうです。これにより来週15日と16日に予定されている金融政策決定会合は欠席する見込みのこと。その間の職務は氷見野副総裁が代理し、総裁の記者会見は内田副総裁が代理で行うということです。入院中もリモートワークで公務は続けるそうですが、この非常に重要なタイミングでのトップ不在は市場の動向にどう影響するのか、少し気になるところではありますね。まずは一日も早い回復をお祈りしたいです。さて、経済の話題をもう一つ、今度は日本を代表する企業トヨタ自動車のニュースです。トヨタ会長の役員報酬21億円超という、ちょっと桁が大きすぎてびっくりするようなタイトルです。売上高が初めて50兆円を超えた2025年度のトヨタの役員報酬が公開され、豊田章男会長の報酬が21億1300万円だったことが分かりました。これは歴代役員で過去最高だった前年をさらに約 8% 上回る金額だそうです。内訳を見てみると、固定報酬が3億9600万円、業績に連動するボーナスが6億2000万円、そして株式での報酬が10億9700万円となっています。株式報酬の割合がかなり大きいですね。豊田会長の報酬は社長だった2022年度が約10億円、会長になった2023年度が約16億円、そして今回が21億円超と年々大きく増えているのが分かります。まさに会社の業績と連動している形ですね。ちなみに他の役員の方の報酬も公開されていて、3月まで社長を務めた佐藤和彦副会長は8億300万円だそうです。企業のトップの報酬、皆さんはどう感じますか？さて、経済や教育のニュースをいくつか見てきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて最新の技術トピックを深掘りしていきましょう。特に今週はアップルの開発者向けイベントがあったので、そこからのニュースが熱いですよ。
まずはアップルから、開発者にとって待望のニュースです。アップル、 MacOS 上に Linux コンテナを統合する新機能、コンテナマシンバージョン 1.0 リリース。先日開催されたアップルの開発者向けイベント WWDC26 で、 MacOS に統合された形で Linux コンテナを動かせる新機能、コンテナマシンが発表されました。まず、コンテナって何？って思う方もいるかもしれませんね。すごく簡単に言うと、アプリケーションを動かすのに必要なプログラムやライブラリ、設定ファイルなどを全部ひとまとめにした箱みたいなものです。この箱ごと別のパソコンに持っていっても同じように動くので、開発や運用の効率がすごく上がるんですね。特に Linux のコンテナが広く使われています。これまで Mac で Linux コンテナを使うには Docker デスクトップなどの別のソフトウェアをインストールするのが一般的でした。でもこのコンテナマシンは MacOS の機能としてよりシームレスに、つまり境目なく Linux コンテナを使えるようにするものです。この新機能のすごいところは大きく2つあります。1つ目は MacOS のユーザーと Linux コンテナのユーザーが統合されていること。記事のデモ画面では、コンテナの中で Who am I、 つまり私は誰っていうコマンドを打つと MacOS のユーザー名がそのまま表示されていました。これはつまり Mac にログインしている自分としてそのままコンテナの中に入れるという感覚ですね。そして2つ目は、MacOS のホームディレクトリが自動的にコンテナのホームディレクトリにも共有されること。 これがすごく便利で、例えば Mac のデスクトップにある開発中のコードを特別の設定なしに Linux コンテナの中から直接触ってビルドしたりテストしたりできるんです。 Mac でコードを書いて Linux で動かすという作業がめちゃくちゃスムーズになります。開発者にとってはまさにかゆいところに手が届く機能と言えと言えそうです。
続いてもう一つ、アップルの WWDC26 からのニュースです。 Xcode 27 Expands Agentic Coding Tool Set with Gemini Integration。 日本語にすると Xcode 27 Gemini 統合でエージェント的コーディングツールセットを拡張といった感じでしょうか。まず Xcode というのはiPhone や Mac のアプリを作るための Apple が提供している公式の開発環境ソフトのことです。そしてエージェンティックコーディング、エージェント的コーディングというのは AI がまるでエージェント、つまり代理人のように開発者の代わりにコーディング作業を手伝ってくれることを指します。 Apple は以前から Xcode に AI コーディング支援機能を導入していて、OpenAI のコデックスやアンスロフィックのクロードといった AI ツールが使えるようになっていました。そして今回新しい Xcode 27では新たに Google の AI Gemini がネイティブで、つまり標準機能として統合されることになったんです。 Google も私たちは Apple と協力して Gemini を Xcode に統合しましたとコメントしていて、これにより開発者はツールやウィンドウを切り替えることなく、複雑で複数ステップにまたがるタスクを実行できるようになると説明しています。例えば、コードの間違いを指摘して修正案を出してくれるコードレビューやバグの修正、さらにはこういう機能を追加してとお願いするだけで新しい機能を作ってくれるなんてことも可能になるわけです。Xcode 27では他にも、AI との対話がしやすくなる新しいインターフェースや複数回にわたる質疑応答機能なども強化されているそうです。 AI にコーディングの大部分を任せる時代がもうすぐそこまで来ているのかもしれませんね。
Apple が MacOS と Linux の連携を深めたり AI 開発を強化したりしている一方で、今度はライバルのマイクロソフトも Linux に関する大きな発表をしています。マイクロソフト独自の Linux ディストリビューション Azure Linux 4.0 パブリックプレビュー開始。これちょっと驚きじゃないですか。 Windows を作っているあのマイクロソフトが独自の Linux ディストリビューション、つまり LinuxOS のパッケージを一般向けに提供し始めたんです。昔はLinux はガンダなんて言っていた時代もあったのに、すごい変化ですよね。もちろんマイクロソフトと Linux の関わりは今に始まったことではありません。2012年には自社のクラウドサービス Azure で Linux の仮想マシンを提供し始め、2019年には Windows 上で Linux を動かす WSL という機能のためのカーネルを独自に提供したりもしていました。でもこれまではあくまで特定のサービス向けだったんです。今回発表された Azure Linux 4.0 は同社として初めてのサーバー向けの汎用 Linux ディストリビューションとなります。この Azure Linux 4.0 は Fedora という Linux ディストリビューションがベースになっていて、特徴としてはまずマイクロソフトのクラウドである Azure の環境に最適化されていること、そしてマイクロソフト自身がソフトウェアの構成や品質をしっかり管理しているのでセキュリティが高いこと、さらにマイクロソフト自身によるサポートが受けられるという点です。現在は Azure 上で仮想マシンとして利用できるほか、まもなく Windows 上で Linux が使える WSL 用にも提供される予定だそうです。Apple もマイクロソフトもそれぞれのプラットフォームでいかに快適に Linux 環境を使えるようにするかを競っているようで、開発者にとっては選択肢が増えて嬉しい流れですね。
今日のポッドキャストは以上です。今日は教育現場を変えるデジタル教科書の話題から、
私たちの生活に影響する日銀の利上げの動き、そしてアップルとマイクロソフトという巨大テック企業が発表した開発者向けの最新ツールまで幅広くお届けしました。特に後半の技術ニュースでは、プラットフォームは違いど両社が Linux との連携をいかに重要視しているかが見えてきて、非常に興味深いトレンドだと感じました。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。